都市伝説
日本語虎の巻。はい、始まりました。日本語虎の巻真彦です。
虎です。
このポッドキャストは日本語教師の真彦と高校生の虎とでお送りしています。ピョッドキャストみたいな言っちゃった。
まあ、じゃあ若干噛んだよね
ピョッドキャストみたいな。
はい、
何沈黙あのね、編集してるとさ、
はい、
この沈黙まあまあ怖いのね。止まったとかさ、あとなんか電話、誰かから電話かかってくるみたいなのとか、
うん、
多分聞いてる人も全く同じ反応してると思う。
あら、そうな
の。沈黙になった瞬間ってポッドキャストで。
はい、
はい、何でしょう。
あ、今回ね、 さっきの入りの一言のやつでも喋ったんですけど、都市伝説会でございます。
前あのホワイトデーの話をした時になんか都市伝説ですねって言って終わったからね、
う
ん、
そうで、うん、あ、もうそれも面白いよねってことで、
うん、
なんだペコちゃんの話か。
ペコちゃん、
はい、
なんで美味しいのかねって。違うよ、だいたいお菓子にそういう意味があるっていうのは、まあ、あんまり、は、
違う、キャラメルからミルキーに入って、うん、あーって言って、でそれで終わった後に俺が最後にそっと、あれ、ペコちゃんなんか都市伝説あるからねって言って。
そうなの。
あります。
怖い伝説。
怖いっていうか、ちょっとゾッとする。
ゾゾゾ、はい、何でしょう。
はい、まあということでね、まあそれを話していくんですけど、うん、今回なんでちょっとホラー回ということで、珍しく、ホラーになるか分かりませんけど、僕であの語り手の技術ということで。
なんか怖い音とか入ったらどうすんの
入らないですね。あのめちゃくちゃ昼間に撮ってるんで
関係ないじゃん。
これがほんと夜とかにさ、電気消してたりとかちょっとしたらちょっと怖いんですけど。
まあね、最近だからさ、ストレンジャーシングス見てないしさ、
うん、
なんか最近あんまドラマ見てなくて、なんか映画ばっかり見てる。
俺もね、あ、僕はもともと都市伝説っていうかさ、うん、怖い系のね、ホラーとか、うん、ホラー映画は無理だけど、うん、そう、ホラー系のやつは見るんだってよく、
うん、
ほんと昔はなんかほんと宇宙人とかのやつめっちゃ見てたりとかさ。
見てたね。
大好きだった。
何だっけあのチャンネル、ナオトマン、ナオキマン、
ナオキマンね。
はいはいはいはいはい、
大好きだった。
はあ、
いや、ナオキマンは今でも見ます、実は。
あ、ほんと。
はい、いや、あれ面白い、ぜひぜひチェックしてみてください。
うん、
はい、まあそれはさておきね、完全に季節外れですがね、ホラーの方やっていこうと思うんですけど。
はい、
前回もなんかいつか前やんなかったっけ、と思って、こんなちょっと都市伝説かい。
怖い話とか、
うん、
ないかも。これ
やってないよかな。
バックグラウンドミュージック、怖いのかけた方がいいかね。
いや大丈夫です、そういう SE 大丈夫ですね。はい、まあてなことで、
あ、怖い話、なんだ、八幡村、違うわ、犬崎村、
犬鳴村ですね。それはすごく有名な、
そんなような回あったかも。
犬鳴村
と、あとなんだっけ、最近見たんだけど、あのテレビ、最近じゃないけど、まあ見た、ネットフリックス見たけど、
うん、
なんだったっけ、あの電車に乗ってたら違うとこに入り込ん
で、木更木駅だね。
木更木駅。
そう、あれはそれこそ二ちゃんホラーっていう伝説の名作なんですけど、
あれね、あれでなんかあの話した頃がちょっとホラーじゃない。
うん、まあじゃあってことで、あれが第一弾っていうのかな。
でもさ、都市伝説イコールホラーじゃないものもあるじゃん。
でも8割ホラーだね。
まあね、ちょっと怖い絡みかな。
怖いバッグがあったんだよっていうね、うん、っていうことで早速話していこうと思うんですけれども、
うん、
じゃあね、前言ったね、あのペコちゃんの都市伝説、これも結構有名なんで、
うん、
はい、ペコちゃんっていうか、まああのミルキーとかのね、はい、あの都市伝説になるんですけど、あのミルキーってキャッチフレーズがあるじゃないですか、
うん、
すごく有名な、何でしたっけ、うん、
ミルキーはママの味。
そうですよね。でもあれって意味わからなくない、
うん、あれじゃない、もしかしてペコちゃんのお母さん死んじゃってるとか。
いや、まあそれは死んじゃってるんですけど、それは、そもそもペコ、あの、待って、
あ
の
ペコちゃん、あんな、
じゃ
あ
ミルキーみんなわかるのかな。ちょっとじゃあそこだけ簡単に紹介しよっか。
日本だけじゃない、ペコちゃんって。
そう、じゃあミルキーの、はい、ミルキーは 待ってくださいね。
ミルキーがママの味ね。
はい、ミルキーは、これまで誰も手をつけていない独特の味を想像したいというね、1951年の発売以来、ロングセラーを続ける、あの
確かに、
はい、すごく人気な商品なんですけれども、1951年、結構古いよね。
うん、
だって太平洋戦争が終わって、1945年でしょ、うん、から6年後、
うん、
ほとんどほぼ
朝鮮戦争の頃だね。
すごく古いお菓子になるんですけどね、
うん、
1951年、だからもうとっくに50周年を過ぎて75周年はもうすぐぐらいかな、
うん、
結構近いね。結構老舗の不二家の、
うんうんうん、
はい、お菓子になるんですけれども、うん、そのマスコットキャラクターペコちゃん、
うん、
まあ、そんなね、恐ろしい噛みすぎ、
うん、
はい、都市伝説があるので誰も信じないかもしれません、その都市伝説とは、かつてペコちゃんにもお母さんがいたということに関係が、
うん、
はい、それはね、まあ一回時を遡りますと、それは戦時中のこと、
うん、
誰もがお腹が空いてね、しょうがなくなくて、うん、でもそれでもね、我慢するしかなかったっていう、うん、そういうような時代だったじゃないですか、
うん
うん、で当時ね、まだ6歳だったペコちゃんはね、
うん、
空腹をね我慢できなくなって、
うん、
ずっとね泣いてたわけですよ、
うん、
はい、でお母さんはでもそれはね、でもご飯とかなんか食べるものあげたいけどあげれないじゃない、
うんうん、
みんなね、それはしょうがないんだけど、まあしょうがないって言っちゃあれなんだけどね、
貧しい時だから戦後の、
そう
なるほどね。
まあ、だからそんな時にお母さんは自分のね、
うん、
まあ、手とかをちょっと切って、
うん、嘘つけ、
違うで、ちょっと血をね、
うん、
分け与えてたんです、
うん、
まあ、それでね、まあ、で当時6歳だからのペコちゃんはそれに大変ね、すごく美味しいっていうか、なんか、まあ、それは当時そんなすごいお腹すい極限状態なわけだからさ、
うん、
ほんと、そんなちょっとの血でもそれはちょっと、
まあね、
はい、嬉しいやん。
何か体に入ればってこと？
うん、ちょっとね、もう何だろう、体内にタンパク質とかさ、要はいろいろ含まれてるわけだから、それが体に入るんだから、それはね、美味しいって感じたのかもしれません。
うん、
はい。そんなで少しずつね、血の味を覚えていったペコちゃんはいつしかお母さんを丸ごと食べてみたいと思うようになってしまった。
本当かよ。
はい。でそんなある日。お母さんが死んじゃった時に、
うん、
ペコちゃんは、
うん、
お母さんをさばいて、
うん、
丸ごと食べました、
うん、っていう都市伝説。
はい。でその時に
本当にペコちゃんってそこから始まってんの？
そう
嘘だね
って言ったら、でもあくまで都市伝説だから、
まあね、
都市伝説ってそういうもん、
まあね、
特に、うん、あれはないけど、
うん、
まあ、あくまで想像、
そうやって言われてるのもあるよみたいな、
そうたまに本当のやつもあるけど、まあこれは、まあ、事実かどうか、まあ、藤谷には別にそんなみんな聞いてることなわけないんで、
ハンニバルじゃないんだからさ、本当に、
はい、まあ、っていうことで、だからペロちゃんって ペロちゃんって言っちゃった、
ペロちゃん、
クロちゃんと混ざった、はい、ペコちゃんってさ、
うん、
ほっぺをなんかペロって舐めてるじゃん、
うん、
あれは
お母さん食べた後
の返り血を
バカ野郎
ずっと舐めてるっていう
恐ろしいなペコちゃん。
あとパッケージって赤いじゃん、
うん、
あれも元は母親の血がついた箱が、っていうのが、だからミルキーはママの味ってのは、当時のペコちゃんがお母さんを食べた時の、
うん、
その味を再現したのが今のミルキー
なわけ
っていうのが、っていう都市伝説ですね。
まあね、だってめちゃめちゃミルクの味じゃん、ミルキーって。
めちゃくちゃね、
うん、だってお母さんの血の味とも全く違うし、
はい、
ミルキーってでも牛乳にしてはちょっと濃い味だよね。
そうだね、
多少血を混ぜてるかもしれないね、
はい、
というか血が入ってるもの売ったらいかんから、
うん、はい、ちょっと待ってくださいね。でそれで、あ、でちなみに藤谷がね、
うん、
正式に答えてるのがあって、
うん、
ミルキーの袋にミルキーやママの味とありますがどういう意味ですかって
、
まあ、さっきの血の味と関連するんですけど、
うん、
はい、これね、
うん、
まあ、藤谷が正式に言ってるのは、
う
ミルキーは北海道の厳選された搾りたてのミルクから作られた濃厚な練乳を作られています。
練乳の味だ、そうだ、それだ。
このお母さんの愛情や母乳の懐かしさをイメージしたキャッチフレーズで当時発売当時から親しまれています。
そりゃそっちだろ、ママの味って。はい、それはそうだと思った。
ママの母乳の味っていうね。
まあね。
それでなんかあーって、またそれは誰もがさ、それは飲んできた。うん、
でも母乳ってさ血だからね、要は。
まあ一種のね。
うん。
まあ、なんで、まあ、一概に、
まあね、
全部が全部違うっていうわけでもないっていう、
怖
っっていう都市伝説でした。
うん、
はい、続いて、まあ、これに調べるにあたっていろいろ都市伝説をねいろいろ見てみたわけですけれども、
うん、
続いてこちら日本ではすごく本当にすごくね、
うん、
有名な都市伝説になるんですけれども、
うん、
口裂け女について、
なんか聞くね聞くね、
はい、概要を説明しますと、見知らぬマスクをした女性が通りがかりの子供に尋ねます、
うんうん、
私綺麗って、
うん、
怯えた子供ははいと答えると、これでも、うん、とマスクを外す、
うん、
その口は耳まで裂けていた、
うん、
っていうね、そういう、まあいろいろ世代が違っても、まあみんなねほとんど聞いたことある人は多いと思います、日本人だったら、まあ、まあ海外の人でも多分たまに知ってる人はいると思う、きっと、
うん、
はい、怖いの好きな人だったらきっと知ってるだろうっていう、すごくとっても有名な、はい、有名なね、あのお話なんですけれども、母さん聞いたことある？これ
あるといえばあるかもしれないけど、
うん、
今違うものを思い出してた。
何ですか？
なんかそうやって口がもっきり裂けてるの出てきたのあったなと思って、鬼滅かあれなんだと思ったら、あ、東京リベンジャーズだね。あ、でも鬼滅もあったよな。鬼滅の柱で一人いなかったっけ？
避けてないですね。
あれ蛇の子だよ。
あれ？
俺口避けてなかったっけ？つか避けてる縫い目みたいな違った？蛇の柱の子っていなかったっけ？蛇柱？わかんない。ちょっとあの。
待ってくださいね。
東京リベンジャーズっていうとちょっとあのネタバレになっちゃうかもしれないけど、うーん、
あ、本当ですね、口が切り裂かれてるっていう、うん、ちょっとね裂けてるっていうね。
蛇の子でしょ？
そうそうそうそうそう。
それなんでだったっけ？親に切られたんだったっけ？
まあみたいな、
うーん、そんな感じそんな感じ、
そうそうそうそうそうそう、
うん、
はい、まあてな感じ、まあちょっと脱線しましたけれども、まあなんていうね、まあ意外と口裂ける、口が裂けたちょっと怖い話っていうのは、まあ意外と根付いてるよね、それの多分も大元になったお話なんですけれども、これは実は本当のなんだっけ、多分これがなんでこれが生まれたかっていうの経緯が出てるんですけど、
あ、そうなの、
うん、口裂け女は、まあ単なる不審者情報だったそうです。
ふーん、
はい、1978年の暮れ頃、岐阜の八王子町、
え、めっちゃ近く、めっちゃ近いっていうか、
近く、全然近くなくない
の、それ。岐阜って岐阜って近いじゃん。
まあ岐阜は近いね。
そんな近くで発祥した、しかも八王子町って知ってるよ。
あ、そうなの。
うん、
はい、で、まあ分かんない、諸説あるんですけど、ある意味
諸説あり、
諸説ありです。で、農家のおばあさんがあの庭の隅、
うん、
に口なんだっけ、耳、口が耳まで裂けた女が立ってるというが立ってるのを見たっていう噂が広がって、
うん、
で1979年初めに岐阜日日新聞、わかんない、ちょっと読み方わかんないですけど、が、
うん
うん、口裂け女の噂を報じ、それが子供たちの間で繰り返されている、ね、間に話に尾ひれがついてきました、
うん、
マスクをつけている、赤いコートを着ている、うん、さらに鎌を持っている、
怖っ、
100m を6秒で走る、
早っ、追いかけてくるの、へ
え、ポマードが嫌い、べっ甲を飴をあげると見逃してくれるなどの諸説がありました。
ポマードが嫌い、
うん、なんかポマードポマードポマードって言うと、
うん、
はい、
へえ、へー、面白いね、
はい、でこれはね結局は、
うん、
まあその要はおばあさんが、
うん、
でも多分、まあ、そんな人多分いないと思うから、ここまでガッツリ下げてるのは、 まあ、だから多分まあ見間違いもしくはその不審者情報が、
うん、
まあ誤報って言ったらあれだけど、ちょっとまあいろんな違う形で繰り返されて今の現代の口先女っていうのが誕生したって言われています。
まあ背ひれ尾ひれがついた的な、
はい、
だんだんね、
はいはい、
なるほどね、
はい、続いてですね、
うん、
こちら先ほどねあのお母さんからちょっと出たと思うんですけど、
は蛇柱
違います。
何
犬鳴村
について
。
あ、え、本当にあるのだっけ犬鳴村。
犬鳴村自体は本当にございます。
へ
え。でもわかんない、犬鳴村はね
九州じゃなかった。九州じゃなかった。
そうですね、あの福岡県の犬鳴峠、
そうそうそうそうそうそう
にの付近に。
へ
え。本当にね実在するっていう、
うん、
はい、あのものなんですけれども、
うん、
これのね都市伝説がございます、
うん、
これにもね深い。でも犬鳴村自体は結構本当に危ない、うん、これはちょっと本当になんか、うん、今でも旧犬鳴トンネルってのがあったんだけど、
うんう
ん、まあそこは、うん、多分本当にいろんな意味で立ち寄らない方がいいっていう、
うん、
今はもう石なんか地がね、
うん、
もうあのトンネルの入り口を石でがっつり、
うん、
石っていうかコンクリートの塊で封鎖してるっていうのがあるんですけど、まあ、それはまあでも市がそうやってやるぐらいちょっと危ない。
どういう風にまあまあ崩れる可能性もあるかもしれないってか、
まあ、っていうまあでも入り口だけなんだよあくまで。
ん？
入り口だけなんだよ。
え、出口はいいの？
いやだって出口行ったらだってそっちはもう犬鳴
村。トンネルの入り口と出口はどうです？あ、そうか入り口、そうかそうか犬鳴村に入る方の入り口ってことね。
うん。
なるほど。で？
はい。犬鳴村について、でもねちなみに、
うん、
で今画像出せるかな？
わかんない。あ、これに、
はい、
YouTube の方だったら出せるかもしれないけど、
YouTube ユーザーの皆さん、あ、ぜひ YouTube の方もチェックしてみてください。
はい、
はい、ということで YouTube ユーザーの皆さんにはね紹介したいと思います。こちらの、まあ、こんな感じでね、はあの 壁にね、壁っていうかこの入り口が塞がれてるんですけれども、
怖っ。でもなんか絵が描いてあるじゃん。
絵っていうかこれスプレーアート。
上の方は何、隙間？
はい、隙間です。
じゃあ入れるんじゃん。
上から乗り越えたら入れます。
まあね、
はい。で一回実はこの犬鳴、
うん、
トンネル の、
うん、
はい、あの入り口付近で事件があったんだよ、うん、
何
わかんない、こうあんまり俺詳しく知らないんだけど、
うん、
なんかねヤンキーか暴走族か忘れちゃったけど、
うん、
がなんか誰かをここで焼殺したっていう、うん、
焼殺っていうのは
要は多分燃やしました。目の前で、
怖。
はい、なんで
本当に
本当です、これは本当に、本当にそういう事件になってる。
まあ
ちょっと待ってね、もうちょっと詳しい情報出すと、
なんか物騒だな春から。花見とかの話はないんかってこの間したけどね
まあね、
桜の開花とか。
あ、でもあんま詳しく出てこないな。
こういう時に限ってあの鳥の鳴き声も聞こえなくなってしまった。
はい。まあでなんかまあいろいろね、そういう事件がいろいろあったり。
あんな出てこなかった？
はい、ちょっと出てこなかったんで。
なんでそのトンネルの前で焼く必要があったわけ？
見せしめ。
誰が誰に入ろうとした人ってこと？
ん？
入ろうとした人？
違う、多分だからそういうさヤンキーとかのなんかあれじゃない、粛清っていうかさ、
ヤンキーの人たちか。あ、そうそう、なんかそういうね、
そうそうそう、
なんかこう逃げたいとか抜けたいみたいな感じのとか、悪い
時のまあそういう粛清みたいなので焼いて事件になったってので、もう今現在はそれのまた奥に鉄格子のフェンスがもう張られてて、もうそれも入れないっていう状況にもなってます。
奥にとか手前にってこと？
もうだからその入り口が塞がれてるじゃん、
うん、
それのまた手前に、
ああそういうことね、
にさらに
そこにも近づけないよ、
そこにももう入れないっていう
もともとさ、犬鳴村ってのは何だったの？ダムに沈められた？違うな。
だった、犬鳴村の都市伝説はね、自体は
都市伝説っていうか、犬鳴村自体はそういう村だったんでしょ。なんでそんなホラーな村になっちゃったの？
ですね、
うん、
はい、犬鳴村伝説っていうのはね、多分ちょっと待ってくださいね、いろいろ高校が出てるんで。はい、ちょっと待ってくださいね。もともとこれは、
うん、
ダム、
うん、
犬鳴ダムっていうのが本当に存在するんだって、
うん、
はい、犬鳴峠ってところにある存在するダムなんですけど、そこに沈んだ村っていう。
沈んだのにどうしてまださ、そこにトンネルで行けるようになってたりとかするんだろう。
それがホラーなんだよ、おかしいじゃんっていう、
うん、
存在するはずがないんだけど存在するんです。
犬鳴村の映画あるんだったっけ。でも リアルストーリー、
一応リアルストーリーっていう、
なんか怖いもの見たさで見たくなってきちゃった。
あのぜひご覧ください。すごく、
あの
映画自体すごい面白いんで、ホラー映画で、はい、続きの樹海村っていうのもあるので、そちらも、
樹海って富士の樹海、
そちらの樹海です。
怖、
そちらもねチェックしていただければもっとね楽しめると思いますので、ぜひぜひご覧ください。
ホラーが好きな人はね。
はい、
うん、いやちょっと無理だな。
はい、じゃあ話していきます。福岡県山間部の犬鳴峠にはもう使われなくなった旧道と廃トンネルがある、
うん、
かつてその旧犬鳴トンネルのそばにこんな看板が建てられているとの噂が流れた、
うん、
この先日本国憲法を通じません、その不穏な文言を無視して奥に踏み入ればボロボロの小屋が点在する集落を発見するだろう。しかしそれには命の危険を覚悟しなければならない、
うん、
未だ山中に人目を避けて暮らす犬鳴村の住人たちに襲われるから。はい、犬鳴村とは江戸時代より激しい差別を受けたために閉鎖された謎の集落で、行政記録からも地図からも抹消されている。
うん、
村人は今も自給自足で暮らしているが非常に排他的、まあ、要は何だろう、もうこう寄せつけない。
でもダムに沈められたんじゃないの。
はい、
うん、
他のに
あるの、
まだ存在してるっていう噂です。
ふん、
はい、まあ、非常に排他的であり、侵入者を発見した途端、うん、斧などで攻撃してくる。
怖っ、
という、まあ、だからこの先日本国憲法を通じないっていう、
まあそういうことだな
っていうことですね。はい、
アメリカのスラブシティみたいな、だから国が土地として認めて、その国の土地として認めてないというかさ、
そんな感じなのかも。でも本当にあるのかな、
わかんない。
あ、でもね、でじゃあ先に言っときますね。もちろんこの犬鳴村伝説は無責任なデマである。
まあまあまあ確かに、まあ、
もともと心霊スポットだった旧犬鳴トンネルに、おそらく1990年代架空の犬鳴村に集まる犬鳴村
うん、
にまつわる伝説が付け加えられただけだ。
確かに、
だから旧犬鳴トンネル自体は本当の心霊スポット、
うんうん、でしょうね。
はい、
寒
で、それだけなら、まあ、全国各地にね点在するローカル怪談の一つに過ぎないのだが、
うん、
そんな単純なね話で終わらないのが犬鳴村の伝説の厄介なところなんですよね。
映画になってるくらいだからね。
そうなんです。でも日本最強の、
うん、
もう
心霊スポット
ということで、はい、この先はね、まあ、あんま読むと、
うん、
映画見たい人もいると思うんで、
あ、そういうこと？
あんま言いませんので、はい、はあ、ぜひこの先は映画などで
チェックしてみてください。
はい、
怖い。
それではちょっと本日最後の話題になるんですけど、
はあ、そうですね、
まあ、今福岡っていう南の方行ったんで、最後北に行こうと思います。
はいはい、
多分ね北のあれといった、まあ、大体思い浮かぶ人はいると思うんですけど、
東北
より北、北海道。
北海道に？
北海道より。
なんかある？
はい。北海道の何だっけ？ちょっと待ってね。
知床？北海道にそんな怖いとこあったっけ？
あ、これか。はい、北海道の北見市。
北見？
市というところにある、縄文トンネルっていうトンネルですね。トンネル系多いね。
トンネル怖い。トンネルはね、怖いっていう。
基本怖いよね。
基本やばいっていう。
はい。縄文トンネル。
うん。
まあ、普通に、説明読むと、縄文トンネルは、 北海道旅客鉄道、まあ、JR 東海北海道
で、
石北か分かんないけど、まあ、本線にある、単線非電化の鉄道トンネル、まあ、要は電車の通るトンネルってことですね。
はあはあはあはあはあはあはあ。
なんですけれども、まあ、なんでねそれが心霊スポットになったのか、
うん、
はい、ということでちょっとね、いいと読んでいきます、
うん、
縄文トンネルとは、まあ、さっき言った通り、まあ、JR 北海道石北、うん、本線の、何これ、生田原駅、
うん、
と金華駅の間にあるトンネルです、
うん、
1914年に開通したこのトンネルは、
うん、
タコ部屋という人権を無視した生産過酷な労働環境で完成しました。
あ、タコ部屋はよく聞くわ、
うん
うん、
まあ、今でもあるって言われていますよね、
うん、ちっちゃいところにさ、なんかいっぱいみんな集まって、一人部屋の一人暮らし用の家みたいなところにもう8人ぐらい寝かせるんでしょ。
そうそうそうそう、
うん、よく聞くな。
しかしこの事実は明るみに出ることはなく、噂としてタコ部屋労働者によって作られた人柱が埋まっているという話が伝わった。
人柱が怖っ、うお、鳥肌立った。
はい、ですが、
うん、
まあ、これはね、
うん、
もう一個とりあえず先言っておきます。科学的に実証されています、
うん、
はい、まあ、タコ部屋はちょっとよくわかんないんですけど、
うん、
人柱があったってのは本当だって言われてます、
うんうん、マジで。
はい、一回1968年の、
うん、
十勝沖地震ってのが起きて、
うん、
この大地震で縄文トンネルの壁面、
うん、
まあ、要は壁がね損傷したため、
うん、
1970年にその改修工事を行ったのですが、
うん、
その時壁の中から立ったままの人骨が発見されたのです、
ね、人柱ってさ、人を
生き埋めです。
生き埋めにして柱にするってこと？
人柱ってことは要は人を埋めて、そのまあ、納めるっていうか。
何を納めるの？
その地の神っていうか。
あ、そういうこと？
捧げるっていう。
あ、そういう意味で、怖っ。
はい、なんで生き埋めにして、だからそれで立ったままの人骨が発見されたのです。
へー、
はい、で人骨の頭部には外傷があったっていう。
あ、
はい、その後トンネルの入り口付近やら山の斜面やらで、
うんうん、
ありとあらゆる場所で大量の人骨が発見され、トンネルにまつわる噂が事実だということが判明しました。
へ、
縄文トンネルの完成までに犠牲になった方は100人を超えるとも言われています。
だからそのトンネルを作る時に起きる災害をこう沈めるために人を犠牲にしてそうやって捧げたってこと？
そうです。
こわ。
なんでその縄文トンネルには、うめき声が聞こえる、苦しむような、
あ
とか、あとはなんだ、ちょっと待って、あ、そうですね、はい、もうそんなね、数百体のね、
うん、
要は人の形をしたものが、壁に見えるとか、シミがね、
こわこわこわ、まあそうだね、まあ、
本当にいろんな、たくさんのね、証言とかがあります。
血のシミがあったりとか、
はいはい、まあ、中ではこれはた、まあ、タコ部屋じゃなくて、
うん、
当時の囚人を使ってたから、だからそこを囚人を生き埋めにしたっていう、
う
ん、じゃないかっていうのもいっぱいあったりしますね。
へー、
はい、で実はなんでこれ最後に話したかっていうと、
うん、怖い怖い、
多分みんな本当にご存知のポケモン、
うん、
ポケットモンスターにも実はこのこれっぽいお話が、
ポケモンに、
はい、あるんですよ。
人柱、
ジャスト多分これここの縄文トンネルが、モチーフなんじゃないかっていう。
ポケモンに、
うん、ポケモンに、ミカルゲという
は
ミカルゲっていうポケモンがいるんですよ、
うんうん、
はい、待ってね、
で、
ね、そのミカルゲの真相っていうかね、図鑑の説明なんですけど、108個の魂が集まって生まれたポケモン、
うーん、
この要石のひび割れにつながれているっていうのがあるんですけど、まあこれがね、なんでじゃあそれ関係あんのかっていうと、先ほど僕言ったっすよね、なんだっけ、100数十人を人柱にした、 ミカルゲは108体の魂が集まっている。
煩悩の数
108体の人の魂、
まあそうだけど、
があの1個の石に集まってグオーって渦巻いてるっていう、
そういうキャラクターなの？
っていうキャラクター、これは実際にいます、
ポケモンの中に。
はい。でそもそも、ミカゲイシ、
からで来てんじゃないの？
はい。
名前が。
多分そうですね。ミカルゲなんで。
うん。
それと、そもそもこのポケモンミカルゲが封印されてるとは、御霊の塔っていう。
うん。
はい。っていうね、あの、とこで、まあそうやって出すんですけど、御霊の塔と言わ、とは、まあ言わずもがな、御霊。
うん。
まあつまり、御霊の塔ね、そう、あの、慰霊碑のような存在。
うん。
このことからも、慰霊碑のような場所に縛られていたミカルゲ。
うん。
つまりかつての犠牲者を多く出した土地で人柱となった囚人たち、
うん、
というのが要はつながるわけですね。
ふん。
あとは技、
うん、
よく覚えるのが、うん、恨み、
怖、
悪の波動、
うん、
騙し討ちなど、悪いイメージのものが多いんですよ、まあ、このことからも かつて悪さをした者たち、まあ、イコール囚人たち、
うんうん、
で、まあ、このポケモンが最初に登場するのが
悪いポケモンなの？
あの、あ、ん？悪？悪？悪？多分悪ゴーストかどっちかだと思うんだけど、
うん、
まあ、ちょっと怖いっていうか、まあちょっと暗めのイメージのポケモンなんだけど、まあこれが初登場するポケットモンスターなんですけど、まあそこのモデル、新奥地方のモデルが北海道って言われてて、
うんうん、
で、日本でね、それが最も恐ろしいと言われてるね、北海道には。網走刑務所というものがあるもありません。
まあ、恐ろしいというか、まあ、過酷というか、まあね、うんうん、アルカトラズ的なね。
そうで、ちょうどそのこの御霊の塔、まあ、つまりこれが出現する、
うん、
まあ本当に固有のポケモンなのか、だから、
うん、
一定の場所にしか存在しないんだけど、
うん、
そこがちょうど縄文トンネルと重なる、
うん、へえ、怖。
はい。
え、ポケモン GO の話ですか？
違います。昔のポケモン。
あ、そうなの。
あのよく 3DS とか DS とかあの辺とかの。
ポケモンって出る場所が決まってんだ。
いや、あの、特殊なポケモンとかはそれで出る場所が決まってます、意外と実は。
何、ポケモンの作者はそれを何ポケモンに組み込んだってこと
かもしれないですね。実はポケモンってそういういっぱい都市伝説あるんで、実は。
そうなの。
はい、まあ、ということで
言うてモンスターだからね、
はい、ということで今のなりでね、都市伝説第2弾がほとんど確定、いや3弾かな、最初のやつ。
第3弾何？ポケモンの都市伝説。
いや、まあそれまあいろいろありつつね、
うん、
第3弾、
うん、
近々配信ということで。
都市伝説チャンネルに変わりだしたよ。
いや、そんなことない、
ね、ランキングチャンネルから。
もう僕がいろいろ見てて詳しいんでね。
まあね、好きだよね、
うん、
へえ、怖っ。なんか明るい都市伝説も探してください。じゃないと今回ちょっとね、鳥肌立ちっぱなしでめっちゃ寒いんですけど、はい、今。
あ、そうですか。僕、はあ、あのこういうの今話したの全部有名な話だから。
じゃあ今回のこ の編集、あの夜に一人でやってください。
いや、僕できないですね。
めっちゃブルーになるよ。
え、まあ、夜で一人も嫌だし、うん、そもそも編集の仕方がわからないんで僕、はい、っていうのね。まあ近々。
はい。あー、怖い怖い。
はい。
なんかもう来週はあのなんか明るい、あの動物の森の話とかにしましょう。
動物の森のテスト自然です
か？怖怖怖怖怖。ないないない、
多分ないです。
あとでも逆に隅っこ暮らしってさ、あのかな、ちょっと悲しいんだよね。
あれはちょっと悲しいね。
悲しい、
怖いより悲しいよね。
でしょ、昨日ねそれね、あの説明しててね、みんなかちょっとだけ悲しいキャラクターなんだよっていうの、
まあ、またじゃあそれは次回。そうそう
そう、明るい話がしたいです。
はい、
怖。はい、ホラー好きじゃない人ごめんなさい。ホラー好きな人、あの楽しんでいただけたかと思います。
はい
はい。ではこの怖いスクリプトもウェブサイトの方から見ることができます。YouTube の方もちょっと遅れて出しますので、ぜひチェックアウトしてみてください。
はい、チャンネル登録、高評価、あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。それではまた次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。